こんにちは、川原崎です。
こんにちは、野間です。
こんにちは、佐田です。
メールブースト、今回のテーマは来店を促す料理のしずる感。野間さん、
はい、
前回までメールのタイトルについてがっつり学んでもらったんですけど、
はい、
タイトルの書き方変わってきてますか？
そうですね、考えるようになってタイトルを毎回 2,3 回以上書いてます。
いい傾向だと思います。はい、
佐田さん、悩みすぎるぐらい悩んでます、
うん、はい、悩みすぎるぐらい。そうですね、やっぱりしっかりね考えて書いた方が結果的に、うん、お客さんがね反応することが多くなってくるんで、うん、やっぱノリでねつけるよりは全然いいから今後も続けてほしいんですけど、坂田さんはどうですかね、タイトルの付け方に変化は出てきてますか？
ネタ帳作りました。
ようやく、
はい、ようやく作りました、はい、
ネタ帳、本当にネタ帳あるとマジで便利なんで、
はい、
うん、ぜひね、なんかこう日々の気づきとかもちょっと書き込んでいってほしいんですよね。
はい、
そう、うん、せっかくねこう Facebook とかでいい投稿はしているんで、全部それ坂田さんの生活、その仕事をしてたりとか、する時の気づきを書いていると思うんですよね。
はい、
うん、そうで、とにかくそのネタ帳ですね、気づいたこと書き込んでいただいて、ですぐにでもメールが書けるようなね、状況にしておいていただきたいと思います。であとタイトルですよね、はい、タイトル、うん、もう本当にタイトルの書き方っていうところ、いろんなね、パートがあったんですけども、それをねしっかりと復習もしていただいて、やっていただければと思います。
はい、
はい、はい、
で、まあ、タイトルってね、そのノリで書いても反応ってやっぱなかなか得られないんで、その読者属性に合わせていったりね、そのターゲットに向けたものにしていかないといけないんですよね。そうで、開封されるかされないか、うん、つまりメールで来店に結びつけられるかどうかっていうものすごく、重要なことになるんで、はい、
はい、
で、今回はですね、メルマガの書き方においてものすごく重要なパートですね、来店を促す料理のしずる感について話をしていきます。
はい、
うん、
はい、
野間さん、しずる感って何か分かりますか？
なんか美味しそうになんか感じる、食べてる、食べるところを想像させてあげるみたいな感じですかね。
うんうんうんうん、坂田さんどうですかね、しずる感ってなんだか分かりますかね？
もうなんか五感に訴えるような、商品の説明みたいな、そんなようなイメージはありますね。
ああ、なるほどなるほど、そうですね、もうお二方の言ってることがまあ正解なんですけども、そう、しずる感っていうのはもともとね英語なんですよ、英語、うん、英語で肉が焼ける時のジュージューっていう音の擬音語になるんですね。
ほう、
そう、日本語だとジュージューって言うんですけど、英語だとシズルっていうらしいんですよ。
ほう、
そう、なんか変ですよね。そう、日本人は変だなって思うと思うんですけど、そうでね、これ広告とかデザインの業界だと料理の美味しさとか料理以外でもお客さんが魅力的に感じる表現っていうのをしずる感って言ったりするんですね。
はい、
そうで、まあ料理関係だと、その例えばね、こうビールの泡とか肉とか魚の焼き目なんかを写真とか映像で見たりとか、音なんかを聞いて、でこれはうまそうだって、うん、思ったことがあると思うんですけど、それがしずる感だってことなんですよ。
うん、はい、
そう、
はい、
で飲食店でのそのしずる感ということだと、やっぱりこう料理とかね、そのドリンクの美味しさを想像させる表現って、覚えていただければ大丈夫です。
はい、
はい
はい、
しずる感についてここまで大丈夫ですかね？
はい、大丈夫です。
でこのしずる感を文章で表現ができるとライバルを圧倒することができるんですね、
うん、はい、
そうで、しずる感を出すにはもうとにかくね、具体性を持たせることなんですよ。具体性、そうで、具体的になればなるほどお客さんっていうのは料理を想像してそれを食べてみたいっていう欲が強くなるんですね、うん、
はい、
じゃあですね、ちょっと例を出しますね、うん、野間さん、
はい、
これは美味しい醤油味のラーメンですっていうのと、
はい、
当店のラーメンはハマグリの出汁にトリュフオイルを加え上品な風味を作り出しています、チャーシューも時間をかけて仕上げお箸でほつれるほどの柔らかさ、全粒粉の麺は、つるつるもちもちで細くても食べ応えがあります、スープを飲み干すお客様も多く本当にありがたいです、 ていう感じですね。野間さん、最初の説明と後の説明だとどっちを食べたくなりますかね。
それはもちろん後の説明ですね。
そうですよね。そう、
はい、
なので何かを説明するときっていうのは必ずね、こう具体的に伝えることを意識してください、うん、それだけで全くね、はい、全く反応が変わります。じゃあですね、なぜ料理とかドリンクの具体的な説明をしなければならないのかっていうところから話をしていきます、これはね、単純な話、売り上げが上がるからなんですね、うん、
はい。
なぜ料理の具体的な説明をすると売り上げが上がるのか、うん、お客様がその料理を想像して食べたくなるからなんですよね。とてもシンプルな話です。
はい。
で、まあ、次回のね、反応せずにはいられない本能を刺激する文章でも話をするんですけど、うん、食べ物や飲み物を味わいたいっていう、まあ、人間がね、先天的に持つ8つの欲求の中の1つ、うん、1つの欲求があるんですよ。人間が先天的に持つ8つの欲求の中の1つ、うん、食べ物や飲み物を味わいたい、うん、そう。なので飲食店さんはその時点で他の業種よりも集客がしやすいって言えるんですね。
はい。
そう。ただその料理の美味しさを見込み客に伝えきれていないっていうお店がものすごく多いと、うん、これはね、本当にもったいないです、うん、
はい。
でお客様はね、とにかく美味しいものを食べたいと思ってるんですけど、うん、フリーペーパーでもグルメサイトでもそれがね、伝えきれていないんですよ。そこ見るとわかると思うんですけど、どこの広告も似たり寄ったりで、広告マンはもうどれほど怠けているんですかと僕はね、イライラすることがあるんですけどそう。でも今回ね、僕が話をするシズル感の出し方を学べば、他のね、お店よりもあなたのお店の方が圧倒的に美味しい料理を提供してくれると、認識させることができるから、もう来店数が伸びてね、売り上げが上がるっていうわけです。
はい、
はい。じゃあですね、どうやってシズル感を出していくんですかっていうことなんですけど、ちょうどね、野間さんがサンバイドリを、野間さんのお店サンバイドリですよね。
そうですね、はい。
そうですよね、をもう上手にね、表現していたんで、もうそれを紹介して解説していきたいと思います。サイトに添付してあるシズル感の表現例っていう PDF をご覧ください。
はい、
はい、ではですね、野間さんの文章を読み上げます。
はい。
実はサンバイドリは私がつけた名前で、本当の名前はサツマチランドリ。悲しい過去がある特攻隊の基地があった鹿児島県の南九州市チラン町から直送してもらっている鳥だけを使っています。なぜサンバイドリなの？この鶏肉、何が違うかって言ったら、最大の違いは飼育日数なんです。一般的なブロイラーが40から50日で出荷。高級な地鶏でも120日から150日で出荷になるんですが、当店の鶏は400日以上飼育されたものしか使ってません。飼育日数が違うと何が違うのか。一番の違いは旨味と甘みです。通常のブロイラーは、狭いスペースに入れられ、光を当てる時間を長くして、早く大きくさせるための科学的な餌を食べ、1ヶ月足らずで無理やり大きくします。おそらく鶏肉が苦手な方が言う、鶏独特の臭みは強制的に食べている餌の成分の匂いだと思います。鶏肉好きの方はご存知ですが、地鶏や銘柄鶏、かっこ飼育環境の違いで地鶏とは言えない鶏のほとんどが変な匂いをしませんよね。もっと詳しく言うと、鳥自体よりも油が匂うんです。強制的に大きくしているので、余分な脂肪がいっぱいついていて、水分がすごく多いんです。水っぽいので悪くなるのが早いんです。一方、地鶏や銘柄鶏は肉質もしっかりとしていて、水っぽさがないです。鶏を1羽丸ごとさばくとよくわかるんですが、触った感触から手に残る匂いまでまるで違うんです。正直、あれを知ってしまうと、特に外国産のブロイラーは食べる気がしなくなると思います。考えてみてください。生まれた時は50グラムほどのひよこが6週間で3キロを超えるんですよ。1ヶ月ちょっとで6倍にも大きくなるんです。1ヶ月で体重が6倍に増えたらどうですか？ 一方、出荷まで120から150日の地鶏は、出荷できる大きさになるまでに、その期間がかかるっていうことなんです。いい環境で普通に育てると、最低でも4ヶ月以上かかるってことなんです。美味しいものが育つには、お金も時間もかかってしまうってことなんですよ。それが当店の三倍鶏は、飼育日数がその地鶏の3倍、400日以上です。だから旨味が違うんです。でも悪い点もあります。それは肉質がしっかりしているので、普通に焼くと硬くなってしまいます。微妙な焼き加減の違いで、せっかくの美味しい鶏肉が硬くて噛めないような状態になってしまうんです。美味しい鶏肉だったら、他の焼き鳥屋さんでも使ったらいいと思いますが、その焼き加減の難しさが、他の焼き鳥屋さんが使わない一番の原因なんです。だからこの鶏だけを使っている焼き鳥屋は当店だけしかないんです。そして焼き加減だけではなく、仕込みの方法も当店オリジナル。一般の焼き鳥の仕込みの3倍以上の手間をかけています。一般的には鶏肉をさばくときに骨が残っていたり、軟骨が残っていたり、その部分だけは取り除くんですが、当店は違います。焼くと縮んで硬くなる筋を、取れる部分はすべて取り除いています。だからジューシーな焼き鳥になるんです。最高に美味しい鶏肉を最高に美味しい状態で食べてもらうために6年近くかかってしまいました。2000日以上鶏肉を食べ続け、仕込み方法を変え、焼き方を変え、使う炭を変え、やっと今の味にたどり着きました。プリッとして適度な歯ごたえがあり、噛めば噛むほど濃厚な旨味と甘み、肉汁が口の中いっぱいに広がりますよ。とここまでですね。そうで、これ僕ね、これを読んだ時、なるほどなって思ったんですよね。うん、坂田さん、
はい、
これ今の野間さんの文章ですね、良かったポイントってどこだと思いますかね。
良かったポイントってもう とにかく時間がかかってるっていうのが分かりますよね。
うんうんうんうん、
それに対してそれを扱う技術がすごく必要だ。いや、もう、まさに食べたいと思いましたよね。
はい。
はい、
そう、僕もね、同じように思ったんですけど、まぁ、ちょっとね、特徴的なところ、うん、僕が良かったなと思ったポイントっていうのは、ちょっと4つ挙げたいと思います。
はい。
まず1つ目ですね。こう、鶏肉業界の闇の部分を表現できているところですね。
ああ。
そう、はい。ブロイラーが食べている科学的な餌とか、50グラムのひよこが6週間で3キロ超えるとか、もうこれゾッとしますよね。
そうなんですよね。
ね、もうそんなもん怖くて食べられないよって思いました。そう。で、二つ目は、この三倍鶏の飼育環境がいいってことですね。そう。で、時間をかけて育てるから、旨味がね、違うっていうのは分かる気がやっぱりするんですよね。そう。で、あとね、できれば書いてもらいたかったのは、うん、平飼いとか、その、どんな餌を使っているとか、まあ、そういったところをもっと詳しく書いたら、うん、もっと魅力的に伝わったかなと思います。
はい。
で、三つ目ですね。調理方法ですね。そう。で、これ、普通に焼くと硬くなってしまうっていう、その、ネガティブな情報を出しながらも、その、オリジナルで特別な仕込みをして、3倍以上の手間をかけている。うん、だから、美味しいんだっていうことですね。うん。そう。で、市場にね、その、安く出回っているブロイラーとの、その、圧倒的な違い、うん、これがよく表現できているって思いました。
はい。
で、四つ目ですね、四つ目。で、これ、ネガティブな情報も正直に伝えているっていうことなんですよね。うん。ネガティブな情報も正直に伝えている。そう。で、これがね、とにかく重要で、何か物を売りたいって思った時って、どうしてもね、いいことばっかり伝えてしまいがちなんですよね。そう。でも、野間さんみたいに、このお客さんにはね、こう、嘘を偽りなく、必要な情報を全て伝えることで、信頼をね、得ることができるんです。じゃあですね、例えば坂田さん。
はい。
今、新店舗の物件を探していると思うんですけど。
はい。
うん。例えば、この物件は厨房もゆとりを持って配置できますし、客席も広々使えるのでおすすめですっていう、こう、
はい、
メリットだけを押して案内する人と、
はい、うん、
もう一人が、この物件少し古い建物で、まあ、壁とかね、床とか、まあ、傷が、汚れがね、ちょっとあって、 綺麗にしないと暗いイメージになるんですけど、厨房はゆとりを持って配置できるし、客席も広々使えますよって正直に悪いところも話してくれる人、これどっちが信用できますかね。
いや断然後者ですよね。はい、
そうですね、
はい、
そう、デメリットもちゃんと伝えてくれる人だと思うんですよね。そう、正直に伝えてくれる人の方を選ぶと思うんです。そうでね、僕のこうコピーライティング、うん、コピーの先生に仙人さんっていうね、その謎の人物がいるんですけど彼はコピーっていうのは正直なラブレターだって言ってるんですね。コピーっていうのは正直なラブレターで、文章がね、うまいとか下手じゃなくって正直に気持ちを伝えられるかどうかってこと、うん、マイナスのことはやっぱりこう伏せておきたいって思うかもしれないんですけど、実はそれをね、こう正直に伝えたらお客さんって心が動くんですね。うん、デメリットがあってもそれを上回るメリットがあればお客さんは動いてくれるから、これはね本当に勇気を持って話してください。
はい、
はい、そうですね。そういえば野間さん、あれですよね、秘密の、はい、秘密の小部屋の改装工事が入ってますよね。
はい、
うん、そうで、まあ、野間さんはね、こう勇気を持って秘密の小部屋はトイレの近くですってメルマガで紹介メルマガで紹介しちゃってましたけど、これは言わない方が良かったですよね
、はい、あれは失敗したなと思って、もう表現方法がなくて、
はいはいはい、
お客さんに一番伝わるのって、もう来てるお客さんはトイレの奥のあの厨房の部分ですっていう風に言っちゃうのが一番伝わり安かったんで、
はい、
悩んだんですけど書いちゃったんですよね
なるほど、そうそう、まあ実際こう受け取り側すのお客さん、うん、そうですね、まあよく来ていただいてるお客さんはまあ理解できると思うからいいかもしれないけど、あんまりこうレイアウトを覚えてない人もいると思うんですよね
、はい、
そうそうそう、っていう場合はやっぱりこうトイレの近くで食事したいとは思わないから
そうですよね、
そうそうそう、
失敗したなと思って、はい、
そうです、そう、まあ、野間さんね、こう正直すぎるし、素直にノウハウを学んでくれてるから、その具体的に具体的にって思ってたら、まあ、やっぱ書いちゃったと思うんですけど、マイナスにしかならないっていうことは言わなくても大丈夫です
、はい、
そう、これから気をつけてください。はい
はい、
はい、で、まあ、シズル感の話に戻るんですけど、うん、人間っていうのは、まあ、とにかくね、こう考えることをめんどくさいって思うし、イメージすることが苦手なんですよね、うん、まあ、とにかく怠け者なんです、はい、そう、なのでしっかりと伝えるべきことは伝えて、文字を読んだだけで食べているところが頭の中で疑似体験できるような映像化が必要になるわけなんですね。そう、重要なのは頭の中で疑似体験できるような映像化。うん。そう。で、毎回ね、動画を撮って YouTube にアップして、それをメールで送ってみてもいいんですけど、うん、これ効果ありますよ、普通に。そう。ただ、忙しい中で毎回それをやるとなると、なかなか骨が折れますよね。なので、文章で詳しい料理の美味しさを伝えることが必要だっていうわけなんです。
はい。
はい。
そう。で、ちゃんと料理の詳細をお客様の頭でイメージできるように文章が書けると、大きな集客につながっていくっていうメリットがあります。うん。で、これちょっとね、よく考えてみてください。野間さんのお店の周りの競合店ですけど、野間さんと同じように具体的に料理の紹介をしているところってあります？
ないですね。
うん。ないですよね。じゃあですね、はい、佐田さんの競合になるうどん屋さんってどうですかね、しずる感をよく表現しているところってあります？まあ、うどん屋さんじゃなくてもいいけど。
そうですね、なかなかないですね。はい。
ないですよね。はい、そう。で、これって個人店でも大手のチェーン店でも、そこまでしずる感を表現できているメルマガを送っている店ってまずないんですよ。うん。
おお、はい。
そう。なので、食材の産地はどこで、どんなに希少な食材で、食べるとこんな味がして、こんな食感で健康にもいいと、うん、必要なことを書いていくだけで、競合店と圧倒的なね、差別化ができるわけなんですよ。
はい。
そう。で、これは、他店とね、全く同じ食材を使って、全く同じ料理を提供していたとしても、差別化ができます。うん、 で、つまり、お客様にイメージさせたら勝ちだってことなんですよね。そう。
はい。
うん、これね、よく覚えておいてください。
はい。
はい。じゃあですね、料理の詳細ってどうやって書いたらいいんですかっていうと、実はね、これ結構簡単なんですよ。うん。テンプレートの流れに沿ってもう書けばいいだけなんで。じゃあ書き出す項目を説明しますね。これはね、全部で7つあります。まず1つ目が素材ですね。素材。そして2つ目が生産地。で、3つ目は希少性。うん、希少性。で、4つ目は色ですね。色。うん、食材の色とかな。で、5つ目が調理方法。で、6つ目は香り。で、最後7つ目が味と食感。この7つを順番通りに詳しく書いていくだけなんですね。そう。で、まず最初の素材であれば、肉だったら、どこのどんな部位を使うのかとか、赤身とか、肉の柔らかさとか、鮮度とか、うん、あとはコレステロールが少ないとかね。ビタミンとミネラルが豊富。うん、そんなことをね、詳しく書き出すんです。で、2番目は産地なんですけど、うん、これはね、やっぱり今健康ブームっていうのもあって、お客様が気になるところでもあるんですよね。
うん、
で、どこで生産されたもので、どんなルートで入手したのかっていうのを詳しく書くことで、安心感と、あとは、まあ、高級感ですね。うん、与えることができます。はい、3番目は、希少性ですね。希少性。うん、で、この希少性っていうのは、打ち出し方が2つあります。1つ目は、単純に流通量が少なかったり、人気が高くて仕入れが難しかったり、高額な食材だから、こう、なかなか手に入らない場合ですね。これはそのまま文章に書き出せばいいんです。で、二つ目っていうのは、希少性がないものの場合ですね。うん。希少性がないものの場合は、希少性を作り出すっていうことなんですよ。そう。これ嘘つくってことじゃないですよ。そう。で、そう、どうやってやるかっていうと、仕入れも簡単で、どこにでもある食材の場合ですよね。そう。そう、これは、その希少性や、その限定性を作り出して案内しても、お客さんのね、行動を促すことができるってこと。で、これどうやってやるんですかっていうと、調理の工程に時間がかかりすぎるため、毎日提供できるものではありませんとか、仕込みの時間が他の料理よりも倍以上かかるため、ご予約をいただかないとご提供ができませんとか、いつもと違う行動をしないと食べられないっていう表現を使って伝えるわけなんですね。これで希少性が生まれます。うん。ここ、わかりますかね？大丈夫？
はい。
はい。
はい。じゃあですね、次、四つ目ですね。四つ目は色ですけど、うん。まあ、これは、まあ、見たままですけどね。その、ツヤツヤしているとか、赤いのかとか、黄色いのかとか、白いのかとか。またですね、肉であれば、赤身と脂身の比率とか、そんなことをね、書くんです。そう。で、そして、5つ目は調理方法ですね。調理方法。これは、ロースなのか、蒸し焼きなのか、ホイル焼きとか、まあ、煮るとか、ソースはどんな味とか、うん、まあ、ソースだったらね、こう甘いとか、しょっぱいとか、辛いとか、酸っぱいとか、あとはソースの素材とかですよね。完成した時の見た目なんかを具体的に書き出すってことです。
はい。
はい。で、6つ目ですね。6つ目は香りですね。匂い、香りです、うん。調理した時の香りっていうのはどんな感じなのか、もう香ばしい香りなのか、野菜とか肉が焼けるジューシーな香りなのか、うん、まあ、食欲を誘うニンニクの香りなのかとかね。これはもう本当に感じるままに書き出します。
はい、
そして7つ目は、一番重要な味と食感ですね。野菜の旨味を肉が存分に吸ってジューシーであり、箸でほつれるほどの柔らかさとか、口に入れたらとろけるとか、あとは、うん、甘みとしょっぱさのブレンドが絶妙でとか、うん、そうですね。あとは押し返してくるようなプリプリ感とか、うん、絹のような滑らかさとかね、まあ、そんな感じなんですよ。そう。で、今ね、7つ説明したんですけど、こうしたことを書けるようになると、お客さんというのはその唾液をね、こう分泌してね、今すぐにでもあなたの料理を食べたくなるわけなんです。 そう。なので、料理を紹介するときっていうのは、もうとにかく細かくね、具体的にすることを忘れないようにしてください。
はい。
はい。
で、具体的に書くときには、なんとかのような舌触りとか、この食感はまるでなんとかのようとか、何かに例えるのがいいんですね。そう。で、一番これね、参考になるのは、旅番組とか、料理番組のグルメレポーターのコメントですね。ね、なんかうまいこと言うじゃないですか、彼ら。そう。で、そうしたグルメレポーターの、コメントをよく聞いてみてね、応用するっていうのもおすすめですね。はい。ということで、今回はね、シズル感の出し方について話をしてきました。シズル感っていうのは、料理の美味しさを想像させる表現であって、シズル感を入れるだけで、他店とね、差別化ができるっていうことです。で、今回ね、具体例も交えて、どうやって文章にしたらいいのか解説して、テンプレートもね、ダウンロードできるようになってます。ぜひね、意識して取り組んでください。
はい。
はい。それでは、宿題と書いてください。今回の宿題はですね、皆さんが大好きな宿題。
お
なんと3つもあります。
おお。
嬉しくてしょうがないんじゃないですかね。
ですよね。
元気がなくなってる気がするんですけど大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、じゃあ一つ目の宿題は料理番組とか旅番組を見てください。でグルメレポーターがもうどんな表現をしているのかノートに書き出してほしいんですよね。で料理番組とかもいいですよね。料理番組もコメンテーターがなんかこう耳障りのいいこと食欲が出るようなコメントをしてたりとかするんで、まあ、料理番組でもいいと思います。料理番組とか旅番組を見て、グルメレポーターがどんな表現をしているのか、ノートに書き出してください。はい、これが一つ目。はい、で、二つ目はテンプレートに沿って一番売りたい商品のシズル感を書き出してください。テンプレートに沿って一番売りたいもののシズル感を書き出してください。そう。で、とにかく具体的にね、正直にいろんな角度から美味しさを伝えるってことですね。これをね、やってみてください。はい。で、三つ目ね、これちょっと勇気がいるんですけど、書き出した料理の説明を、まあ、メルマガでね、送る前に、お客さんに見せて感想をもらってほしいんです。書き出した料理の説明をお客さんに見せて感想をもらってください。で、その文章を見て、食べたくなったか、よだれが出たかっていう、もうそういったところをね、聞いてみてほしいんですね。で、いまいちだって言われたら、まあ、改良していくってことです。で、まあお客さんね、こう相談されると、やっぱり、まあ、特に男性の場合は、ここの文章をこうした方がいいよっていうふうにアドバイスを、してくれる人もいると思うんですけど、そこだけは、まあ聞かなくていいです。お客さん、コピーなんか書いたことないから。で、橋本さんとか神崎さんとか、もう本当コピーを学んでいる人たちが来たら、アドバイスをもらってもいいと思うんですけど、全くね、コピーの業界にいなかった人たちの意見を聞いてもしょうがないんで、食べたくなったか食べたくならなかったかっていうところだけを聞いてもらいたいんですね。そう。っていうところだけちょっと間違えないようにしてもらいたいと思います。はい。ということで今回の宿題は、グルメレポーターの表現を参考にするってこと。そして、料理の説明を書き出すってこと。で、書き出したものをお客さんに見てもらう。この3つですね。そう、これをやればね、ものすごい表現が上手になるんで、ぜひやってみてください。
はい。
はい。
はい。それでは、野間さん、今回感じたこと、学んだこと、よし、これは実践するぞと思ったことをシェアしてください。
いや、正直、今回のこれを書かせてもらって、メルマガで出した後なんですけど、
はい。
やっぱりお客さんの反応が全然違うんですよ。
おお、すごいですね。
はい。やっぱ鳥全然違うもんなとかって言ってくるなり、やっぱりそうやって言ってくれたりとか。
はいはいはい。
だからそんなに違うんだよなとかって言ってくれたりするんで。
はい。
こういうのはやっぱりいろいろ伝えていかなきゃいけないんだなっていうのは本当に感じましたね。とにかくこれちょっと頑張ってもう何匹かやってみようと思います。
そうですね。もう本当にこれは毎月とか、もうスポットでね、入れる新メニューとか、 っていうのは本当に隅々まで書き出すとですね、やっぱ効果って上がるし、うん、もうとにかくそれを食べたいっていう目的でね、お客さんって来ることになるんで、ぜひね、やってもらいたいんですけど、そう、やっぱお客さんの反応違いますよね。
違いますね、本当全然違いますね。
うん、だからね、本当にやるべきなんですよ。で、自分がやっぱりその、なんていうのかな、情熱を持って捧げている料理だと思うから、もう書けることなんかいっぱいあると思うんですよね。そう、なので、そういったことをぜひ書き出してもらいたいと思います。はい。
はい。
それでは坂田さん、今回感じたこと、学んだこと、よし、これは実践して極上の肉うどんを隅々まで伝えるぞと思ったことをシェアしてください。
はい。そうですね。まだ全然何も伝えてなかったなっていう感じはしますね。まあ、伝えることの重要性を感じましたね。
うんうん、
はい。で、あとやっぱりいいことばっか書こうとしてたなっていうのはありましたね。野間さんの見て、やっぱすごいと思いました。はい。
そうですね。うん。まあ、野間さんのをね、今回ちょっと例に出したんですけど、本当にね、参考になる文章だと思うんで、これを聞いてるあなたもね、うん、同じようにね、さらに野間さんを超えるような、うん、超美味しそうに感じる、文章をね、書き上げていただきたいと思います。そう。で、これからね、みんなね、こう、メールでバンバン集客していくと思うんですけど、料理の表現でつまずいたら、何度もね、今回の、セミナーをね、聞き直して自分自身で、書けるように練習をしてみてください。で、何度もメールを書いていればそのうち慣れてね、テンプレートを見なくても書けるようになります。うん、これは絶対になります。なので頑張ってください。
はい
はい
はい。それでは、次回はですね、お客様が反応せずにはいられない本能を刺激する8つの躍動について話をします。お客様が反応せずにはいられない本能を刺激する8つの躍動。そう。で、僕たち人間っていうのは、その先天的に備わった本能っていうものがあります。うん、で、次回話をするのは、その本能に直接語りかけて、行動させてしまう超強力な悪用厳禁ノウハウになるんです。なので、悪いことをしようと思っている人は絶対に聞かないようにしてください。はい。はい、ということで、はい、それでは、今回のね、予約を促す料理のスズル館の解説を終了します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。